日の聖書箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙15章22節から33節。ローマ人への手紙15章22節から33節。そういうわけで、私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してからあなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れて行くことになると分かっています。兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるように、また神の御心により喜びを持ってあなた方のところに行き、あなた方と共に憩いを得ることができるように祈ってください。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように。アーメン。それでは本日はこれらの箇所から私のために祈ってくださいと題しまして、鴨下直樹先生に語っていただきます。お願いいたします。
来年2023年の9月にこの東海地区で JCE7 といいますが、第7回日本伝道会議が計画されています。会場がこの岐阜市にあります長良川国際会議場というところで行います。私はこの会場に近い教会の牧師だということで、この話し合いに加わるようになりまして、数年前からこの伝道会議の準備を進めています。今はこの開催地東海地区の責任を持つ10名ほどの牧師たちと、毎月話し合いを進めております。あるいは全国の実行委員会という、グループやプログラム局だとかです、いろんなその話し合いがたくさん持たれています。また今度の伝道会議では東海宣言というのを出そうということで、この宣言文作成委員会というのにも入らさせられているわけです。そういう、会議が次から次へといっぱいあって、毎週2回ほどこの会議があるんですが、幸いこのコロナになってですね、そのインターネットが普及してというかオンライン会議というのが 主流になりましたので、まあ、全国に飛び回らなくてもよくなりました、まあ、そのおかげでというか会議に出ることを断ることもまあ難しくなってしまっているわけです。あまりにもたくさん会議がありますので、ある時、まあ、そのことを責任のある先生に相談をしました。そしたらこの東海地域の選挙協力のためですから、まあ、にっこり笑顔で言われてしまってもそれ以上まあ言わない方がいいかなと、まあ、そんなふうに思っております。一昨日もこの地域の主だった先生方を、まあ、9月に1年前大会というのが行われることになっておりまして、まあ、そのために夕食会をするので招待状を出したいということになっております。でその岐阜の教会にの主だった先生たちに招待状を送りたいので、その誰がいいのか先生選んでくださいということでですね、私にその役が回ってきたわけです。見てみますと岐阜県には70の教会があります。まあ、全ての教会に招待状を送れればいいわけですけれども、予算の関係もありますので10名以下に絞ってください、まあ、そんなふうにまあ言われてしまうわけです。でそうするとこの誰を選んで誰を選ばないのかというですね、まあ、そういう責任が私にのしかかるわけですけども、まあ、幸い私が選んだことは分かりませんので、あの本部の方から招待状が届きますので、まあ、それは幸いだなと思いながらこの地域の先生方を選んでですね、本部の方にお知らせをいたしました。まあ、けれどもこのリストの中に70の教会が載っているわけです。もちろんほとんどの教会は入ったことがないんですけれども、このどこにあるのか知らない、見たこともないというそんな教会も半分以上あります。けれども、あ、この岐阜県にはこんなにたくさんの教会があるんだなと、そのリストを見ているだけで、まあ、嬉しい思いになります。こういうたくさんの教会が一緒に協力し合ってこれから一緒に伝道していこう、まあ、そんなことを願っているのです。今日のパウロの手紙は、手紙の送り先であるローマの教会にこれからあなた方の教会に訪問したいと思っているということを書いています。ただパウロの目的地はローマではなくてイスパニアだというふうに書いています。まあ、なぜイスパニアに行きたいのかというと、もうこの地方には伝道する土地が残っていないというふうにパウロは言っているんです。パウロはこの手紙を書いたときにアカイア地方のコリントという町にいたと考えられています。まあ、これはパウロの伝道旅行の3回目第3次伝道旅行の途中です。この第3次伝道旅行というのはエルサレムにある本部の教会に献金を集めて持っていくというのがパウロの使命でした。まあ、それでちょうど先ほども聖書のお話にありましたけれども、マケドニアの教会、ピリピだとかテサロニケの教会で献金を集めて、またコリントや、まあ、このあとアテネだとかですね、そういう教会に行って献金を集めてそれをエルサレムに持っていこうというふうにしているわけです。まあ、ちなみにパウロがこれから行こうと思っているイスパニアというのがどこなのか、まあ、新改訳聖書、新改訳の2017をお持ちの方は一番後ろに地図が載っていまして、その最後の地図の15というところがあります。それを見るとこのエルサレムからイスパニアがどのぐらい離れているのか、まあ、イタリア半島の上にローマがあって、さらにもう一個向こうですね、その、まあ、地中海の方というかそっちの方にこのイスパニアがあるわけですけども、まあ、それだけの地域の教会に伝道したいという、まあ、そんな思いをパウロは与えられているわけです。まあ、当時と今とでは人口が違いますけれども、まあ、この岐阜だとか東海地区というような範囲にとどまっていないで、もうどんどんと福音をパウロは述べ伝えていきます。当時のキリスト者たちの伝道はとても活発で、瞬く間に福音が各地に広がっていきました。今日の箇所で重要な意味を持っているのは、 パウロがまずエルサレムに戻って援助することにしているという部分です。26節にこういうふうに書いてあります。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。そういうふうに書かれています。ここにエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちという言葉があります。まあ、これは何を意味するのかということですけれども、まあ、当然エルサレムだけではなくてですね、いろんな地域に貧しい人たちがたくさんいたと思います。そういう中でもエルサレムの人々が貧しくなったのには一つの理由が考えられました。ワルケンホーストという、まあ、仲介書を書いている人がいるんですけれども、その人によるとそれは使徒の働きの2章の44節に深く関わっていたのではないかと言います。そこには、まあ、44節から45節でこんなことが書いてあります。信徒になった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そういうふうに書かれているわけです。当時の教会は主イエスがすぐに来てくださるという約束を抱いていました。再臨と言いますけれども、主イエスがもう一度この世界に来てくださる。で、この再臨という信仰と財産を共有にするというテーマはこの時代から一つに結びついていました。主イエスがもう一回来られるとき、そのときはこの世界が終わるので、財産は持っていても意味がないから、貧しい人たちに分け与えていく、まあ、そういう愛の技に変わっていったのです。ただ、ここから問題が生じたのも事実です。今、世間を騒がせている新興宗教のことがもうテレビをつけるとしょっちゅうやっています。このキリスト教の異端と呼ばれるグループの多くはこの再臨信仰を強調して持っている財産を全部献金するようにというふうに要請します。けれども実際にパウロの時代にすでにこの問題は当時の人々を貧しくしてしまって、他の地域の教会の人たちが支えなければならないという状況にしていってしまったわけです。まあ、ある意味では理想的な素晴らしい教えのように見えるわけですけれども、教会はこの後、まあ、ある一部の国を除いてこの共産という思想を持ち出すことはなくなりました。まあ、ここの部分は特にこの現代のような時代の中にあって注意する必要のある点と言えるかもしれません。もし教会の牧師がもう世の終わりが来るから献金を全部出しなさいというようになったら、ちょっとその教会は危ないなと思った方がいいくらいの問題です。けれどもパウロの時はその時純粋に主の再臨を待ち望んでいたエルサレムの教会の人たちを支えようというふうに考えていたわけです。そしてまだ生まれたばかりの教会がそのために協力をして献金をしてそれをエルサレムに持っていくというふうにパウロは教えていったわけです。この時に26節で援助するという言葉が使われています。この援助するという言葉は交わりと訳される言葉と同じ言葉です。ギリシャ語ではコイノーニアという言葉です。英語だとフェローシップと言います。ですからこの言葉はただお金を支援するという意味だけではないことはこの言葉からよくわかると思います。一方的に支援するというのではなくて、コイノニアというのは相互の分かち合いです。交わりというのはお互いに分け合う心を持っているということです。パウロにとってエルサレムの教会というのは複雑な存在でした。 この前の19節のところでパウロは確かに自分の宣教をエルサレムから始めてというふうに書いています。エルサレムの教会が当時の教会の中心であって、自分自身もエルサレムの教会から使わされているという自覚はパウロの中にもあるのです。けれどもこの後の30節以降からパウロはローマの人たちにお祈りの要請をします。そこにこういうふうに書いてあります。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、エルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるように、そして文末は祈ってくださいというふうに文章がなっているわけです。パウロはエルサレムの教会のことで不安も持っているのです。このエルサレムの教会の人たちを支えるというのが、そのためにお金を集めて献金を持っていくというのがこの第三次伝道旅行の一つの目的でした。そして異邦人の教会とエルサレムとの教会が分かち合う、そういう交わりを作り上げようとしてパウロは働いていたのです。相互に交わりがあるように。ただそこには相手の気持ちというのがあります。相手の気持ちを自分としてはどうすることもできません。パウロはそのために一生懸命誠実さを示そうとしているわけですけれども、パウロのその誠実さがどこまで受け止められるのかわからないという不安をパウロは持っていました。岐阜県内だけでも70の教会があるという話をしました。今私たちはこれからの教会の将来のことを考えて、それぞれの教派の違いを強調しながら独自路線を行くというところから考えを改めて、一緒に分かち合いをするコイノニアの交わりに生きる教会を作っていきたいと願っています。そのために毎週何度も会議をしているわけです。この将来が希望にあふれたものになるかどうかはまだ分かりませんけれども、教会は歩み寄っていかなければなりません。一緒に同じ主を信じている、この同じ主にある恵みを分かち合うのが教会です。パウロはこの手紙の29節でこういうふうに言っています。あなた方のところに行くときにはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっています。私の将来は明るい、そこにキリストの祝福があるのだとパウロは宣言しています。ただ私たちはこのあとパウロがどうなったのかよく知っています。パウロがエルサレムに到着するとそこで人々にパウロは捕らえられてしまいます。捕らえられたパウロは自分がローマの市民権を持っているということを理由にローマで裁判をするようにと求めます。それで捕らえられたパウロは自分がローマの囚人として護送されてローマに到着することになるのです。その後イスパマニアで行くことができたのかどうか、そのことも聖書には記されていません。最後はローマで殉教の死を遂げています。けれどもパウロはここでキリストの祝福を夢見ているのです。最後に一つのお話をしたいと思います。先日の祈祷会でもお話をしたので、そこで聞いた方はちょっと申し訳ないのですけれども、先週の水曜日のことです。私は伝道会議のプログラム局のオンライン会議というのがあるのをすっかり忘れてしまいまして、すっぽかしてしまいました。会議が終わった後で一通のメールが届きました。今度 JCE7 のニュースの関東言をお願いします。そういうふうに書かれていました。 会議に出なかったので私に拒否権はないわけです。それで、1000文字程度で関東言を書いてほしいということで急遽、書きました。そこにこんな内容の原稿を書いたのですが、それをちょっと紹介させていただきたいと思います。2030年問題、皆さんもどこかで耳にされたことがあるでしょうか。2030年になると現在の牧師の数が半数になり、半分の教会が立ち行かなくなると言われています。そしてその2030年は次の第8回日本伝道会議が行われる予定の年でもあります。この2030年を迎えるにあたって、今私たちが変わらなければならないことは何か、今すべきことをする、それが今回の第7回日本伝道会議で問われているテーマです。2006年から2009年の3年半の間、私はドイツのエーバスバッハ神学校でゲスト生として学んだことがあります。私がお世話になったのはジーゲンと呼ばれる地域です。30年前、このジーゲンの地域の教会の牧師は全く足りておらず、一人の牧師が7つの教会を担当していました。礼拝説教に牧師が来るのは2ヶ月に1度という状況だったのです。教会の高齢の方々が私にその話を聞かせてくれました。ドイツの自由福音教会はどうやってこの危機を乗り越えたというのでしょう。私がドイツで見たのは一つの興味深い習慣でした。それはチーム説教と呼ばれていました。牧師が何らかの事情でその日の礼拝にいないとき、そのチーム説教というのが行われていました。やり方は教会によってさまざまですが、前もってその日曜日の聖書箇所が教会員に告知されます。すると教会の信徒たちは自分たちで短い説教の準備をして、日曜の礼拝で6人から10人程度が同じ箇所から次々に各自が準備をしてきた説教をするのです。説教の原稿を前もって書いてきて、回収席でガタガタと足を震わせながら説教するかどうか悩んでいる青年の姿を見ました。毎回必ず何かしら説教する高齢の信徒などもいます。実にさまざまな人たちがこのチーム説教を行うのです。その日説教をする予定をしている家族や友達がみんな教会に参加して応援にやってくるという姿も見られます。そうして30年後どうなったかというと、私がドイツにいた頃には全ての無牧の教会がなくなりました。正確な分析ではないのですが、私はこのチーム説教がドイツの献身者を多く生み出した一番の原因だと考えています。信徒たちが自主的に説教する文化は教会を立て上げ、信徒を成長させ、家族を教会に導き、献身者を起こしたのでした。2030年がやってくると日本も一時的には牧師が不足する事態は訪れるかもしれません。それは避けて通れないのかもしれませんけれども、その先の将来が暗いものであると決めつける必要もないと私は思っています。主はすでに新しい出来事を備えてくださっているのですから。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒れ地に道を、荒れ野に川を設ける、イザヤ書43章19節。こういうメッセージを書きました。礼拝の説教の中でさらに短い説教を聞かされると思っていなかったと思いますけれども、お許しいただきたいと思います。私たちは今宣教が困難だと言われている時代に生きています。将来は暗いというニュースばかりが入ってきますけれども、それはパウロの時も同じでした。パウロはここでそのような状況に自分が置かれていながらも、キリストの祝福に満ち溢れていくことになると知っていますということができました。このキリストの祝福は この手紙から約2000年過ぎた今日でも、この手紙が読まれていることからも分かります。一時的には困難があるのですけれども、キリストの祝福が奪われてしまうことはありません。勝敗はすでに決しているのです。キリストの勝利です。私たちはそのことを知っているので、その先に何が待ち構えていようとも顔を上げ続けることができるのです。主の祝福を期待し続けることができるのです。共にこの主の技のために祈っていきたいと、そう願います。お祈りをいたします。教会の頭であられる私たちの主よ、あなたは祝福を備えていてくださいます。あなたの十字架はその時キリスト者たちにとって絶望の瞬間でしたけれども、その十字架は神の勝利の印となりました。そして私たちはもう一度やがてあなたが来てくださるとの約束を受けています。その時あなたの御業が完成されることも私たちは知っています。主は勝利者です。これから先2030年がどのような時代になるか誰も分かりませんけれども、あなたは将来に素晴らしい祝福を備えていてくださることを私たちは知っています。主よ、どうかそのためにこの地域に建てられているすべての教会が協力し合って共に宣教していくことができますように。幸いに今この岐阜市の市長はキリスト社の方が建てられております。どうかこの時この地域の教会が協力し合ってますます盛んに宣教していくことができるように、主よ、その力を私たちに与えてください。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。